皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今回もハガキたくさんいただいてますよ。まずは愛媛県から、松山市の方からですね、ラジオネーム大根役者さん。この番組は毎週聞いております。海藻物語にアッキシソウが入っているそうですが、これは海藻で関西にもあるのでしょうかとご質問いただきました。そして、神戸市北区からは伊能ひかかさん。毎週有益なお話を楽しみにしています。先生、神経疼痛に良い食べ物方法などを教えてください。ラジオやテレビなどでいろいろ健康法が流れていますが、どれが本当に正しいのですかと。私も結構よく聞かれるんですよね。他にも奈良県大和高田市から松井つや子さん、大阪市平野区からは成谷邦子さん、城東区から池田翔一さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、あのアッキシソウってね、海藻だと思ってる方非常に多いんですけど、
確かに海藻物語に入ってたらそうかなと思っちゃいますね。
で、海水の浸透する湿地帯に生息する植物なんですけどね、もうあの植物の分類上ではほうれん草の仲間なんです。
ほうれん草の仲間、
で、まあ、北海道のね、厚岸湾に群生してるんですけど、瀬戸内海もね、昔いっぱい群生してたのよね。で、要するに
あ
の塩田の周りにはあのアッキシソウって群生してて、で、今でもね、瀬戸内海で結構育ててる方がいらっしゃいますよね。それと、神経疼痛ね、これまあ非常に複雑なね、まあ原因が考えられるんですけどね、で、まあ、いろんなこう健康法テレビでもありますけど、あの基本的にね、後からね、間違いが分かることも多いんですよね。
確かに、まあ、ある番組でちょっとそういうこととかありましたよね。
それと、ね、で、あの正しい、まあ、健康法でもね、人によって体の状態が違うから、合う合わないがあるわけよね。
万人に全部共通するとは限らないわけですね。
だから、まあ、大体テレビの健康情報、ね、まあ、話半分に聞いたらちょうどいいんですよ。だから私の話も話半分に聞いたらちょうどいいと思うんですよね。
そんな感じで、
だから、まあ、大体ね、まあ、貧血、低血圧、低体温、まあ、特にそういう部分からあのいろんな症状出る方多いんで、だから体の状態をね、まあ、あのまず把握することが大事でしょうね。で、まあ、寒くなるとね、特にそういう方ね、これから辛い時期なんですけど、で、まあ、インフルエンザもね、まあ、流行してきましたよね。
もう空気が乾燥してくるとね、こういうの流行りますよね。
で、みゆきちゃんはワクチンは接種した？
私してないんです、怒られそうやけど、
いや、それでね、こう有効性についてなんだけど、あのワクチンはね、感染を防止できないが、重症化を防止する効果があるって言われてるんですよ。
確かによく聞きます ね。
これね、基本的に間違いなんです。
違うんですか？
本来のワクチン接種の目的っていうのは、発病防止のためにあるんですね。
そうか。
それでね、あの、このインフルエンザに関してね、まあ、あの成人に対しての、まあ、効果ってことをね、調べるとね、まあ、これある病院の患者さんの、まあ、データとかいろいろこうあるんですけど、あの、まあ、例えばね、 A 香港型、
よく聞きますね、
H3N2型ね、これね、製造工程で、まあ、要するに抗原が変化してね、ほとんど効果ない。
そうなんですか。
これまだ改善されてないんですよね。
あら。
それからね、 A 型、H1N1型ね、これね、有効性、成人に関しては 49%、
まあ半数近く効くと、
でね、 B 型ワクチンに関しては 34%、
あら、3割か、
で、子供さんは A 型は 57%、まあ、B 型が 34%、で、1歳未満の幼児では効果は認められなかったっていうデータがあるんですよね。
そうですか。
ってことはね、ワクチン接種ではね、約 50% ぐらいの予防しかできないってことなんよね。
半分か、
だから、ね、接種しても感染する人いるし、ね、しなくても発症しない人もいるわけですよ。
そういうことです ね。
でね、もっと怖いのはね、以前私がラジオで言ったことがあるんですけど、2008年のね、ある番組の放送で、鳥以外の野生動物や家畜のウイルスがね、遺伝子変異を起こして人に感染するっていう話をしたんですよ。
その時点ではまだそれは起こってなかったけど、その未来にはあるかもしれませんよという、うん、
で2009年5月にね、舞台由来の新型インフルエンザが確認されたでしょ。でその通りになったよね。
本当ですね。で
この日の朝ね、僕あの道後温泉でね、午後から講演会で、朝、はい、露天風呂入ってたんだけど、ね、お風呂から上がってね、朝早くね、うん、パソコン の, あのブログ見たら、はい、もう3000人とか5000人見に来てるのよ、う
ん、あ
だから半年前の記事だから、新型インフルエンザがまあヒットしたわけよね、
うんうんうん、
で、まあ、新たなウイルスはね、これからも出現します。で鳥からね、人に感染、うんして、まあ、アジアなんかでも死者が出てるね、
うん、
鳥インフルエンザのウイルス、はい、これ H5N1 型なんですけど、
また別の形ですね、うん、
で新型インフルエンザのウイルス H1N1 はね、うん、交雑しても、要するに遺伝子がね、うん、高い増殖能力を持つものができやすいっていうね、研究結果を東京大学の、医科学研究所が発表してるんですよ。
はあ。
でまあ、8本はあの、まあ、ウイルスってこう8本の遺伝子を持ってるんですけど、
うんうん、
で要するに、まあ、その増殖にね重要な役割を持つ4本の遺伝子に、まあ 着目してね、で、H5N1 の4つの遺伝子が新型の遺伝子に置き換わった場合を想定して16通りのね、うん、ウイルスを作ったんですよ。
あ、想定してそれを作ってみた、
うん、でね、それを細胞に感染させると、もういずれも増殖して、増殖能力も強くなったものもあるんですよね。で、まあ、一方でその H5N1 と季節性のインフルエンザ A 香港型、
はい、
これではね同じような実験にすると、まあ、あまり変化なかった、まあ、そんな強いウイルスもできなかったんですね、
うんうんうん、
でね新型ウイルスはね、まあ、鳥のその H5N1 との遺伝子の交雑が起きやすいっていう、まあ、結論なんですこれね。でまあ、だからそれに対しての、まあ、ワクチンってないわけだしね、
うん、
でインフルエンザ以外にもね抗生物質も効かない新種のね細菌も今どんどん増えてるわけですよ。
もう抗生物質効かへんかったらね、どうしたらいいんやろって多分みんな思いますよね、
うん、そうそう、うん、だからね、まあ、例えばインフルエンザのウイルスなんかは抗生物質絶対効かないしね、これはね。
そうですよね、うん、それ専用の薬じゃないとダメですもんね、うん、
細菌感染は、うん、まあ、抗生物質って言われたけどそれが効かない、体積に増えてるんですね、うん、で対抗手段としてはね、
はい、
やっぱりね自己免疫を活性化するしかないわけですよ。
そうか、自分自身の免疫力が高かったらこんなことにもね、うん、感染しない、うん、
で特にね、まあ、免疫って腸で作られますから、まあ、腸管免疫が大事なんですね、
うん、
で、まあ、食品に含まれるね栄養成分でもね、はい、インフルエンザの予防に役立つものもあるんですよ。
あら、栄養成分で役に立つ、うん、
で特に昔からね、まあ、粘りのあるネバネバ食品、
うん、
これまあ自由競争にいいっていうふうに言われてたんですけど、
はい、
で粘りの正体ってね、うん、大きく分けて一つはまあ多糖類、
うんうん、
でもまあ、そういったまあ食物繊維ですよね、でもう一つのはねタンパク質を主菜にしたもの、
ほう、
でさらにまあネバネバヌルヌル食品っていうのは多糖類とタンパク質がくっついたものなんかがあるんですね。
あ、じゃあもうネバネバ食品全部が同じようなものってわけではないんですね、うん、
でもさまざまなこう、まあ、種類があるんですね、うん、で例えばね長芋に含まれている、ディオリスコリン A っていうねタンパク質なんですけど、
ディオリスコリン A、
うん、これ、はい、抗インフルエンザウイルス効果があるんですよ。
あら、長芋、
そう、
それ
からね納豆とか山芋のムチン、
うんうん、
これね気管とかね消化管、
はい、
目の、まあ、表面をねこうカバーして守ってるんですよね、このムチンっていうのは体の中ではね、
はい、
それから水溶性食物繊維とかオリゴ糖の多糖類は、
うん、
この免疫細胞が集まっているね、まあ、腸内環境をまあ整えるわけですよ。だからまあオリゴハイブレンドなんかすごくいいよね。
あ、そうですよね、は
い、それからねキノコとかね海藻に含まれている多糖類、これ免疫機能を高めるし、あとねマイタケとかね海藻物語、ね、うんうん、これなんかは まさにぴったりですよね。
はい、
でねワカメメカブに含まれているヌルヌル成分のフコイラン、
はい、
これウイルスの抑制作用とか、
うん、
まあ、がん治療の分野でもね注目されてますよね。
おお、すごい。
で最強の味方は、うん、要するに乳酸菌が発酵して作るもの、
はい、
ね、要するにねお腹に乳酸菌とか酵母菌いるけど、
うん、
菌自体には効果ないんですよ。
みんななんかヨーグルトやらなんやらでもう乳酸菌取ったらええと思ってますけど、 それ自体が働いてるわけじゃない、うん、
要するに発酵しないと効果ないの。
あ、乳酸菌がさらに発酵しないと、
うん、そうそう、発酵した物質が効果あるわけですね。
うーん、
で例えばあの、まあ、O157 とかね、まあ、毒性菌自体には毒性ないんですよ。菌、すべて菌が作る物質なんですよね。
O157 とかってそれ自体がなんかすごく毒性あるようなイメージ持ってますけども、うん、それ自身が何かを作る悪いものを作っちゃうんですか。
そうそうそう。
はあ。
要するに腸内フローラーの状態悪い人は O157 が毒素を作っちゃうんですね、
うん、
でも腸内フローラーの、ね状況がいい人ってのは、うん、O157 が腸に入っても毒素を作らないんですよ。
そっか。じゃあそこでもやっぱり自分の免疫力にかかってくるわけですね。
そう、だから要するに自分の腸内環境を上げるってことね、うん、これ大事なんですね、はい、で要するに発酵して作る物質が効果があるってことは、うんね、乳酸菌生産物質、
はい、
これ摂取するのが一番手っ取り早いんじゃないかな。
早いですね確かに、うん、
で特にねあの腸管の免疫活性作用もね、
うん
まあ、あの病院での、まあ、患者さんに使って、
うん、
28日間のデータがねあの免疫を非常に上げるっていうデータが公開されてるんですよ。
ほう、28日間
で、はい、
ほう、いや乳酸菌自体には効果がないっていうのはびっくりですよね。
そうですね、
うん、
だからねあの、まあ、今月プレゼントの、
はい、はい、乳酸菌生産物質ビオネ A スティックがね今月プレゼントですからぜひそれ飲んでいただいて、
うん、だから私もねもうずっと使ってるし、う
ん、はい、
で私の子供ね、うん、病院行ったことないのよね。
おっしゃいますよね、うん、でかっちゃんのところ皆さんあの予防接種しなくてもずっと元気って。
そうそうそう、だからもうとにかくね、うん、食事と腸内環境を考えて、
はい、
でちょっと調子悪い時に、
うん
ねまあ、こういうものをパッとね、はい、多めに使うと、
うん、
まあいい状態を維持することができますよね。
はい、 CM の後プレゼントの発表です。ではここで皆様お待ちかね番組から12月のプレゼントのお知らせです。先ほどのお話にもありました冬の健康管理には乳酸菌生産物質16種類の乳酸菌酵母菌を超高密度発酵させて生産物質を抽出した乳酸菌生産物質ビオネ A スティックを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501ラジオ大阪ドクトルかっちゃん12月プレゼント係までご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。